躍している注目の人がゲストの番組、プライムトーク。皆さんこんにちは。プライムトーク、ご案内の山崎遥香と
ホットコーチ編集長下村美和です。
さて、この番組ではコーチで活躍している注目の人をゲストにお迎えして、仕事のことやプライベートのことなどいろいろなお話を伺っています。今週はポップコミュニケーションの主催、臼井浩二さんをお迎えします。大阪の産直店で手書きのポップを使って年商1億3000万円を達成し、そのノウハウをお客様にお伝えしている臼井さん、仕事にかける思いや今後の夢について伺うほか、大学や高校でも教えているポップを使ったコミュニケーションについてもたっぷり語っていただきます。
どうぞお楽しみに。
プライムトーク、この番組はホットコーチ、コーチケーブルテレビ、四国銀行の提供でお送りします。コーチで活躍している注目の人をゲストにお迎えしていますプライムトーク。今週はポップコミュニケーションの主催、臼井浩二さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よ
ろしくお願いします。
普段こうやってラジオに出られたりすることあります？
ラジオは初めてです。
あ、ラジオ初めて、なんかね、ご家族の方がテレビとか出てるとちゃんと見てチェックをしてダメ出しまでしてくれるということなので、今日はご家族の皆さんどうでしょう。じゃあまずは臼井さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。臼井浩二さん、大阪府茨木市出身の現在46歳です。大学を卒業後、呉服メーカーに就職するも倒産の危機を感じて退職、ワーキングホリデーでニュージーランドに渡ります。帰国後、大阪の産直販売店に入社し、売り場面積30坪の小さなお店で手書きのポップを使って、なんと年商1億3000万を達成。現在は実店舗の販促、集客コンサルタントとして全国の企業、店舗のサポートやセミナーの開催などを行っておられます。ということで、大阪府茨城市のご出身なんですね。
はい。
子供の頃はどんなお子さんだったんですか？
そうですね、子供の頃を振り返ると、結構目立ちたいっていう気持ちはあったんですけど、なかなかこうどんどん前に出ていくっていうのが苦手で、クラスでガキ大将みたいなやつがいたら、その横でちょっとこうね、おこぼれを狙うみたいなやつでしたね。
スネ夫みたいな感じ。
まさにスネ夫ですね。自分では余裕なかったです
けど、いましたよね、クラスにね。
いましたね。
はい。あ、でも目立つグループには入ってたんですね。
はい、入ってましたね。
なるほど。子供の頃に憧れていた職業はありますか？
はい。これ明確にあってですね。はい。これドラマの影響だったと思うんですけど、学校の先生になりたいっていうのがあってですね。当時アイドルの田原俊彦さんが、ドラマで学校の先生のドラマがあって、それを見ててすごく憧れてました。
へー。あ、じゃあ今のそのセミナーの先生として立ってらっしゃるっていうのはちょっとじゃあ近いところがありますよね。
そうですよね。なんかよく夢は実現するって聞くんですけど、まさになんか形を変えて実現してる感じはありますね。
なるほど。大学を卒業後は京都の呉服メーカーで勤務されていたということなんですが、なぜ呉服メーカーに入られたんですか？
すごいですよね、実はこれなんかぶっちゃけトークになるんですけど、当時就職活動を大学でですねしてた時に、なかなか就職が決まらなくてですね、学校の先生に相談しながら、何社ぐらいですかね、もう30、40ぐらい多分受けたと思うんですけど、唯一僕を気に入ってくださった会社さんが呉服メーカーさんだったって感じですね。
なるほど。で、その後ワーキングホリデーでニュージーランドへ渡られたということで、ニュージーランドではどんな生活を送ってましたか？
そうですね。滞在して1ヶ月ぐらいで資金が足りなくなってしまってですね。その後からは結構もう働き詰めみたいな感じはありましたね。
どんなお仕事されてたんです？
ですね、中でもいくつかしたんですけれど、よくこう記憶に残ってるのが、アップルピッキングって言って向こうのリンゴ農園さんで働いてリンゴを摘む仕事ですね。
そもそもどうしてニュージーランドに行かれたんですか？
そうですね。当時、僕がその呉服メーカー働いてて、それを2年で退職してしまったので、その後、また新たにですね、違う会社に転職しても、多分同じようにまた辞めちゃうんじゃないかなと思って、これのまんまやったらいけないんで、ちょっと自分磨きじゃないですけど、ちょっと修行に行きたいなと思った時に、海外っていうのをちょっと思い立ちました。
へー。 それまでもともと海外に行こうっていう思いがあったわけではなくて。
なかったですね。ちょうどたまたま知り合いからワーキングホリデーっていう制度があるよっていうのを聞いて、はい、あ、これちょっと使えるかもっていう感じでしたね。
思い切った行動でしたね。
かなり無茶苦茶ですね。
そしてその後日本に戻られて、大阪の産直販売店に入社されたということなんですが、これはどうしてですか？
そうですね。当時僕結構仕事を転職、20代の頃仕事転職繰り返しててですね、その中で、まあニュージーランドの影響があったのかわかんないですけど、一度農業をやりたいっていう時があって、でもなかなか経験もなかったし、研修先っていうのを見つけれなくて、その時にその産直店さんの募集の記事を見て、その中にそのお店っていうのが、まあ、生産者さんから直接お野菜を仕入れてっていうようなことが書かれてて、あ、これもしかしたら僕がやりたかった農業とこうつながるかなっていうのが一つ大きかったですね。
なるほど。その大阪のお店というのはどんなお店だったんですか？
はい、それがですね、扱ってる商品っていうのは約まあ2000アイテムぐらいあったんですけど、それの 90% 以上が、高知県の、まあ、食材で、特にお客さんがこう喜んで気に入ってくださってたのは、高知県の生産者さんが作ってくださったお野菜を、まあ、そのお店で売らせてもらってて、それを一番にお客さん求めて、他の、まあ、お酒であるとか、お菓子なんかを買ってくださるっていう感じのお店でしたね。
へー、ちょっとアンテナショップみたいな感じですかね、今で言うと。
そうですね。今よくね、銀座にアンテナショップがありますけど、はい、あれを、まあ、民間の会社がやってるような形でしたね。
その民間の会社というのもすごくてですね、正社員が2名で、ほぼゼロに近いその広告宣伝費の中から薄井さんが入られて、年商1億3000万円を達成したということなんですが、薄井さんどんな魔法を使ったんですか？これは
すごいですよね。
すごい、
もうまさになんか僕が手柄を独り占めしてる感じなんですけど、一番僕がやってて、まあ僕も面白かったですし、お客さんに喜んでもらったっていうのが、まあ売ってる商品、例えばお野菜のことをお客さんに説明するよりも、そのお野菜作ってくださってる生産者さんってどういう人なのかっていうのを説明した時に、すごいお客さんは興味持って話を聞いてくださってた印象がありますね。
はい。そういうなんかこう、アイデアみたいなのはもうやりながらですか？
そうですね。なんか必要に迫られて、本当は、まあ、売りたい生産者さんのお野菜がある。だけど、ちょっと他の人の生産者さんより値段が高いってなってた時に、どうやったらこの人の売れるんかなっていうのを考えてる中で、その自分の思いが、例えば、じゃあ文字を書いて生産者さんのことを伝えてみようかっていうふうに勝手にこう、自然にっていうんですかね、なっていきました。
なるほど。で、2007年に高知へ移住していらっしゃったと、そして四万十ドラマに入社されて、高知との縁がますます強くなったんですね。
そうですね。本当、ありがたいご縁をいっぱいいただきましたね。
その後独立されて、2011年にポップアート研究所を設立。現在は全国の企業、店舗のサポートやセミナーの開催などを行っていらっしゃいます。ということで、詳しくは番組後半で伺いたいと思います。今週はポップコミュニケーションの主催、薄井浩二さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、現在は実店舗の販促集客コンサルタントとして活躍されている薄井さんですが、主な活動を教えていただけますか？
はい、主な事業としては3つありまして、はい、まず1つ目が企業さんとかお店の方へお伺いして、まあ、販促であったり集客のこう支援っていうんですかね、はい、ご一緒に取り組ませてもらうことが一つ目で、二つ目がセミナーであったり、まあ、講演の開催ですね。三つ目が、教材を販売してますので、はい、その三つの事業を主にやらせていただいてます。
なるほど。ちょっと順番にお伺いしていきたいんですが、まず、企業店舗のサポートについて、ポップコミュニケーションのホームページにはサポート先の実績がいろいろと掲載されています。どれもすごいんですけれども、例えば、道の駅ビオス大型では1年間で売り上げが800万もアップしたと。
すごいですよね。
すごいですねっておっしゃる
わけだ。僕はやってないね。スタッフさんが頑張られてるんでね、すごいですよね。
これはでも薄井さんが入られたことでっていうことだと思うんですけれども、どんなことをされたんです？
そうですね。主にこのビオスさんの場合であれば、月に1回まあお邪魔させていただいて、はい、そこで 例えば年に、まあ、4回から5回イベント企画なんとか祭りみたいなのをやられてるんですけれども、じゃあ次の企画は何にしようかとか、
はい、
その時に、まあ、どんなものを売ろうか、うん、で実際それをどう広げていこうかっていったことをね、もう定期的に一緒にこう打ち合わせして取り組ませてもらってますね。
うん、薄井さんが入られて最初にすることって何なんです？
そうですね、一番はそのお店の、まあ、強いところっていうんですかね、うん、であったりそのお店の方の得意なことって何なのかなっていうのをこうやり取りしながらこう見つけようとしてる気はしますね。
じゃあその具体的にこういうことをやっていくっていうことももちろんですけれども、働く人たちのモチベーションを上げていくっていうお手伝いをされてるような。
そうですね、僕自身がそれこそ20代からまあ30代にかけて、まあ、仕事を職を転職どんどん繰り返してたんですけど、まあ、仕事あんまり面白くないなと思ってたんですけれども、その気持ちがすごく自分の中にあるので、実際ご縁いただいてるスタッフさんも業務に対してすごく前向きにさえなってもらったらアイデアもどんどん出てきますし、取り組みに対してもすごくね積極的になれると思うので、そこはすごく意識してますね。
すごいですね、それがちゃんと結果にも出てくるっていうのがやっぱりすごいですよね。でまたですね、写真展カメラの愛好さんでは初めてチラシを作って、年賀状の注文数が前年比 150% を達成ということで、これはどんなものを作られたんでしょう？
そうですね、こちらではですね、社長さんとやり取りさせていただいたんですけど、この社長さんがこうお話いろいろお伺いしてると、すごく地域で愛されるキャラクターの方で、なんか子供たちからもカエルのおんちゃんみたいな感じでね、ニックネームつけてもらうぐらいすごい愛されてる方だったんで、だったらそのね社長さんのキャラクターをもっと前面に押し出してほしいなと思ってですね、そのキャラクターをまあ分かるようなチラシであったりとかDM ですよね、を作ってそこでお客さんにアプローチしていくっていうのをやりました。
やっぱり商品というよりも注目してるのは人なんですね。
そうですね、やっぱりね、僕これ常に言うんですけど、やっぱり商品っていうのはいろんなお店であったりとか会社さんにこう似たようなものがあると思ってて、でも人っていうのはやっぱりユニークな存在というか他にはなかなかない存在なんで、そこっていうのはすごく一つの鍵になるんじゃないかなっていうのはすごく意識してます。
他にも何か薄井さんがこう担当されて印象に残ってるお仕事ありますか？
そうですね、お弁当とか、はい、あとは仕出しっていうんですかね、オードブルなんか作られてるお店さんがあるんですけど、そこのお店さんと一緒に取り組んだ新聞折り込みのチラシがあるんですけど、はい、そこのお店さんそれをやられることによって最初かかった経費ですよね、折り込み代と印刷代の、まあそれの3倍以上の収益を上げたりとか、
すごいですよね。
さらにすごいのがその人チラシ巻いてから、普通チラシって1週間ぐらいでまあ効果なくなっちゃうんですけど、1年以上経ってもですねお客さんから注文が止まらないような状態になってますよね。
すごい。どんなチラシなんですかそれ？
それはね、僕のこの手元にもあるんですけど、これ、
はい、
まあ
持ってきていただいて
るんですね。これなんですけど、すごいこのなんていうんですかね、
うん、
キャラクター全開ですよね。
思ってたのと違う。
違うね。
キャラクター全開ですよね。
なんかもう本当にサインペンでバンバンと書かれて、皆さんの働かれてる皆さんの写真がどんどんってあって、その商品というよりも人のインパクトがすごい強いです ね。
これがもうなんか新聞の間に挟まってると思うとかなり衝撃ですよね。
確かに気になる。
もう手作り感に溢れてます。これどういうふうにアドバイスをされたんですか？
はい、これ一番本質というか、この社長さんにお伝えしたのは、結局先ほどちょっとお伝えさせてもらったように、同じような例えばお弁当を作られてるお店さん、会社さんっていうのは多分あると思うので、そこを伝えるのももちろんなんですけど、なんでその社長さんがですねこのお弁当を作られてるのかとか、あとは一緒に働かれてるスタッフさんがいらっしゃると思うんですけど、その方に対してどんな思いでね一緒に働こうっていうのを思われてるのかっていう、こう思いの部分っていうんですかね、そこをもう全面的に伝えてほしいっていうのはお伝えしました。
なるほど。だからこう表はお弁当のこともちょっと、はい、お弁当のこともちょっとあるっていうのも変ですけどちょっと書いてあるんですけど、裏はこのチラシを作った理由っていうのをもう一面使って書いてるって、ね、かわいい猫ちゃんまで言って、スタッフではありませんって書いてます。いやでもこれは読んじゃいますね。
なんか印象にも残りますし、まず手が止まると思います。なんだろうこれって気になりますよね。
さあじゃあ続いては臼井さんが開催されているセミナーについて伺いますが、どんなことをお話しされているんですか？
そうですね、セミナーもいろいろまあテーマをいただいてやってるんですけど、その中でもまあ共通して一番にお伝えしているのは、はい、物とか商品サービスのことを伝えるっていうのはもちろんですけど、うん、販売してる人の存在感であったりとか、なぜそのね事業をやられているのかっていうその思いの部分をどんどんどんどん伝えてもらうことによって選ばれる存在になるんじゃないのかなっていう話はね常にお伝えさせてもらってますね。
受講された皆様からはどんな声が聞こえてきますか？
そうですね、僕の中ですごくこういただいたお言葉で心に残ってるのが、ポップっていうのは結局は自分の共感者を集めるためにこう使うそういう媒体なんですねっていうのをね、うん、参加者さんが言っていただいて、うん、まさにそこをね僕自身が伝えたかったところなので、うん、すごくそこは嬉しかったですね、う
ん、ちゃんと皆さんの心に入っていってるんです
ね嬉しいですね、うん、本当。
今週はポップコミュニケーションの主催臼井浩二さんをお迎えしてお送りしてきました。美和さんどうでした？
そうですね、なんか私たち仕事をする中でもやっぱりこう見た目がどうとか、ね、デザインがどうとか、こう見た目から入りがちなんですけど、臼井さんのお話でこう本質を伝える大切さっていうのをすごくやっぱり実感しました。
そうですね、しかもそれが番組の中でもお話しましたけど、ちゃんと実績に結びつくっていうのが ね
そうですね、
はい、臼井さんには来週もお越しいただいて、プライベートのお話や今後の夢について伺うほか、Amazon のランキングで1位になった書籍、選ばれるお店についてもたっぷりお話しいただきます。
来週もお楽しみに。
ご案内は山崎遥と、
ホットコーチ編集長下村美和でした。
プライムトーク。この番組は、ホットコーチ、コーチケーブルテレビ、四国銀行の提供でお送りしました。